産フラッシュジャーナル、今週はお金にまつわるトラブルということでお話し進めてまいります。そして今日は悪徳商法に引っかからないために電話勧誘編ということでお話し進めてまいります。
はい、まあ、このね悪徳商法というのがもう本当今街の中はびこってますんで ね今日皆さん十分注意してくださいというようなことをお話伺いますんで、はいはい、よくお聞きいただきたいと思いますが、はい、そこで、お話伺います方ご紹介してまいりましょう。悪徳商法に関するトラブルに精通してらっしゃいます吉田行政書士事務所の吉田康之さんでございます。もしもし。
もしもし、おはようございます。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、まあ、この悪徳商法、まあ、いろんなパターンがあるみたいですけども、今日はですね、まあ、手口なんか、まあ、それも電話による、まあ、勧誘ですね、そういう手口の悪徳商法についていろいろお話を伺いたいと思いますが、ちなみに吉田さん、どういったものというかどういったパターンがあるんでしょうか。
そうですね、一応電話勧誘というのはですね、昨年度全国で5万7千件以上の相談を受けた非常にトラブルの多い商法なんですが、
すごい数ですね。
はい、はい、まあ、まず勤務先とかですね、まあ、自宅、携帯などに、まあ、直接いきなり電話がかかってくる、まあ、資格商法と言われるものであったりだとか、資格商法の二次被害、あと最近は家で仕事どうのという内職商法だとか、
まあ、資格商法というのは例えばこういう資格を取りませんかみたいな感じですかね。
で言ってこられるわけです。はいはい。でこう内職商法というのは、要するに家に自宅にいながら何かお仕事できますよというようなことを言うてきはるいうことですか。
そうですね、そういうことになります、
結構これはうちもかかってきますよ。で
これがどういう悪徳商法になっていくわけですか。
はい、まあ、具体的に話していきますと、資格商法というのはですね、まあ、大体職場にかかってくることが多いんですけれども、まあ、資格を取れば今後のためになるだとかですね、非常に有利な条件を告げられて、でその時試験についてあまり詳しく言わないで簡単に取れるなんて言うんですね、まあ、それでつい申し込まされてしまう。
なるほど。
で二次被害というのはですね、まあ、こういったの一回引っかかったことがある方、まあ、その方に、まあ、過去の受講分が残ってるだとか、試験が受かるまではですね、継続的に受講する義務があるんだとかですね、あともしくは名簿に登録が残ってるからそれの抹消にお金がかかる、など言って、まあ、同様に契約を迫ってくると。
なるほど。これ手の込んだ商法ですね。
そうですね。
そういうお金を要求された時はちょっと疑った方がいいですね。
そうですね、いきなり来る場合は、まず構えていただいた方がよろしいかとは思いますね。
だいたい電話で人のうちに突然かけてきてお金がいるようなことを言うということ自体も怪しいですもんね。
そうですね、その通りだと思います。で
まずお金言った時点でみんな疑ってください。知らん方が突然そういうふうに来たらね、もう一つ内職商法のちょっと教えていただ
きます。内職商法はですね、こちらはだいたい主婦の方がターゲットなんですね。まあ、まずは新聞とかの折り込みチラシだとか、ああいったところから資料請求すると電話が来ただとか、まあ、やはりいきなり電話かかってくるというのが多いんですが、まあ、家にいながらやはり簡単に手軽にすぐ高収入が得られますよと、まあ、ただしそれには経費としてお金が必要だから当社の教材を購入してください
と、ね、なるほどなるほど。
やはりちょっと名目上すり替えた形で勧誘をかけてくるというケースが多いです。
はあ、そういう手口できますか。またこういう時代やからね、ちょっとでもお金になればご主人のためになんとかっていう思いがあると、ついうっかり
ね。そうですね、やはり容易に収入が得られますよというふうに持ちかけられますと、まあ、そのような形でですね、つい契約をしてしまうということがあるんですね、
そんな簡単に儲かる話ってないですよね、もうそう思ってた方がいいですね。
そうですね、
そういうことがまあかかってきた場合にですね、どのように対処したらいいですかね。
まあ、やはり基本的なことなんですけれども、まあ、やはり電話でかかってくるということですから、まあ、すぐ切ると、まあ、断るということは重要なんですが、まあ、なかなか難しくてですね、契約をさせられてしまったという場合は契約書が必ず送られてくるんです、でその届いた日から8日間以内、まあ、この8日間以内はクーリングオフ手続きといいまして、文書を出せば強制的に解約になるという制度があります。であと内職商法の場合は、20日間のクーリングオフ制度があるんですね。ですからこの間にやはりじっくりと考えていただくということ、であとは地元の消費者センターだとか、弁護士会や我々のような専門の行政書士だとか、まあ、やはりすぐ相談されるということ、まあ、これが一番重要だと思います。
なるほど。 この今クーリングオフという言葉がね、はい、最近ようやくどうでしょう、皆さんの間にちょっとずつですけども広がってきたか分かりませんが、
は
い、クーリングオフ8日間の間に、これは一方的に断りますということを相手に告げるだけでもいいんですか。
はい、一応ですね、はい、完成はがきとかで簡易書き留め等にしていただきまして、はい、文書で解約いたしますというのを出してもらうんですね。
はい、
そうしますと強制的一方的に無条件で解約になるという制度がクーリングオフと言われるものになります。
なるほど、別に向こうさんの同意求めなくても、
はい、
その会員書き留めということにしておけばいいということなんですか。
はい、そうですね、コピーなんか取っておいていただきますとよりよろしいかと思います。
送りましたというコピーですね、
は
い、
証
明ということになるということですか。はい、それさえしておけば、まあ、お金というものは、
はい、
返してもらえるわけですか。
まあ、払ってしまった場合は返ってきますし、はい、まあ、その前の段階で、まあ、契約しろしろと迫られる段階であれば、はい、一方的に縁を切れるという形になるわけですね。
ただ僕聞いたのがですね、はい、この、まあ、例えば8日間とか20日間の間にクーリングオフされないように何か向こうもいろんな手を使ってくれることも聞いたんですけども、
は
い、
そうですね、はい、基本的に大体商品を見てというふうに判断する方多いと思うんですが、商品が届くというのはクーリングオフ期間経過した後、はい、届くということが多いんですね。でしかも安易に電話かけてですね、
はい、
解約したいというふうに言いましたら、まあ、この契約はクーリングオフできないだとか、
はい、
まあ、すでに発注をかけてしまったから今更無理だとかですね、そういったように電話では嘘偽りを言われるというケースも非常に多いんですね。
はい、
ですから電話などせずにですね、まあ、一方的に文書、まあ、クーリングオフの手続きをするということ、
はい、
あとは相談できるところにきちんと相談していただくということ、
はい、
まあ、それが非常に大切だということになるわけです。
そうですね、まあ、はい、ちょいちょい向こうも開き直って怖いことを言われる、そういうのも怖いから嫌やという方なんかは今言われたように会員書き留めで、はい、まあ、ちゃんとコピーも取っておいて、
はい、
送るということが一番ベストやと。
そうですね、
ことですね。
まあ、やはりいろいろなこと言われますと、
はい、
どうしてもこちら側がしっかりとした知識を持っていないとそうだろうと思い込んでしまうんですね。
そうらしいですね。
でそういうふうに思い込ませるのも手口の一つですので、
はい、
やはりしっかりと自分の中でですね、一人だけのものにしないで相談されるということが必要だと思います。
はい、
まあ、か注文もしてないのに物が、ね、いきなり送られてきたりとか、はい、そういったことも被害としてあるようですね。
はい、ネガティブオプションというんですけれども、はい、割と高齢者の方にですね、例えば紳士録に登録だとか、まあ、天皇皇后陛下の写真集だとかですね、
はい、
そういったものを電話で、まあ、申し込んだというのを確認しないでですね、一方的に送りつけてくるというものもあります。
は
い、
まあ、これはどうすればいいですか。
まあ、こちらに関してはですね、まあ、そもそも契約自体まあ、できてないという形になりますから、まあ、相手に引き取ってくれというふうに請求するわけですね。まあ、それで何もしなければ、
はい、
まあ、最終的に無効の引き取り請求ができなくなるという形になりますので、まあ、現実的には引き取り請求したら相手に送り返してしまうか、
はい、
まあ、そのまま無視していれば契約はなかったことになると。
もうほっといてもいいことですか。何もしなくてそれはダメなんですか。
まあ、一応何もしなくてもですね、
はい、
14日経過したら、
はい、
もう自分のものになるというような形で、
向こうが、なるほどなるほど、勝手に送ってきはった分はもう知らん顔して2週間経ったらもう自分のもんということですか。
は
い、
そうですね、まあ、実際的にはそういうような形に近い状態になるんですね。
なるほどなるほど、
はい、まあ、向こうが返せと言えなくなるというふうになりますので。はい、
そうですか。
はい、
はい、
じゃあもうね、質問してないものの場合はね、お金払わない方がいいってことですよね。
もうとにかくお金出すときはちょっと疑いはった方がいいですね。
も
う自分 の、 その納得いかないお金は出さないという、これはもう大前提ですね。
はい、わ、は
い、
かりました。今朝どうもありがとうございました。
ました、
はい、明日は訪問販売編ということでお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
失礼いたします。
お願いします。
ということで今朝は吉田行政書士事務所の吉田康之さんにお話を伺いました。